77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。6月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは映画国宝の主題歌、原まりひこフューチャリング井口さとるでルミナンスをお届けしました。なんか幻想的な素敵な音楽ですよね。あの映画も後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみに。それでは早速映画ご紹介していきます。 We live in time、 この時を生きて。新進気鋭のシェフであるアルムートと離婚して失意の底にいたトビアスは運命的な出会いを果たし恋に落ちます。自由奔放なアルムートと慎重派のトビアスは幾度もの危機を乗り越えながら、やがて一緒に暮らし始め、娘が生まれ、家族としての絆を深めていく。そんなある日、自分の余命がわずかであることを知ったアルムートはトビアスに驚きの決意を告げる。ブルックリンのジョン・クローリー監督が、限りある時間を大切に生きる男女のかけがえのない日々を時間軸を交錯させながら描いたラブストーリー。ベロニカとの記憶のニック・ペインが脚本を手掛け、俳優ベネディクト・カンバーバッチが制作総指揮に名を連ねています。キャストはミッドサマーのフローレンス・ピューがアルムート、アメージング・スパイダーマンシリーズのアンドリュー・ガーフィールドがトビアスを演じています。この作品、ラブストーリーではあるんですけれども、人生についても考えさせられる物語でした。愛する家族と自分の人生の時間をどうやって過ごすことが一番幸せなんだろうとか、何気ない日々を過ごせることはどんなに幸せなんだろうとか、大切なことを見失わないように過ごしていきたいなっていうことも改めて感じました。この作品、おすすめの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。We live in time、 この時を生きて。こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマ福岡桃地、そして木野シネマ天神などで公開です。続いての作品はマキシーン。テキサスで起きた凄惨な殺人事件の現場からマキシーンがただ一人生き残ってから6年が過ぎ、ポルノ女優として人気を獲得した彼女は新作ホラー映画の主演の座をつかみ、ハリウッドスターへの道、夢を実現させようとしていました。その頃ハリウッドでは連続殺人鬼ナイトストーカーの凶行が連日ニュースで報道されており、マキシーンの周囲でも次々と女優仲間が殺されていく中、マキシーンの前に6年前の事件を知る何者かが近づき、というタイ・ウエスト監督とミア・ゴス主演によるスリラー映画 X、 そしてパールに続くシリーズ第3作目です。実在の連続殺人鬼ナイトストーカーの恐怖に包まれた1985年のハリウッドを舞台に、 X で描かれたテキサスでの猟奇殺人事件から生還した女優志望のマキシーンが邪魔する者たちに立ち向かいながらハリウッドの頂点を目指す姿を描きます。ミアゴスが引き続きマキシーンを演じるほか、エリザベス・デビッキ、リリー・コリンズ、ケビン・ベーコンなどが共演しています。シリーズを重ねるごとにミアゴスの演技がこう光っていきますよね。なんかこうマキシーンに乗っかっていく、こう彼女の素晴らしい演技にまた今回も引き込まれていきました。強烈さが半端ないんですけれども、マキシーンがですね、もうなんか魅力的で、彼女に物語の中にグイグイ引っ張られていくんですよ。そしてケビン・ベーコン、彼の怪演もまた見どころの一つになっています。ぜひ劇場でお楽しみください。 マキシーン、こちらは九州では T-JOY 博多などで公開です。続いての作品はおばあちゃんと僕の約束。大学を中退してゲーム実況者を目指す青年 M は、いとこのムイが祖父から豪邸を相続したことを知り、自分も楽をして暮らしたいと考えるようになります。まあ、そんな中、おかゆを売って生計を立てて一人で暮らしている祖母メンジュがステージ4の癌に侵されていることが判明。遺産の相続を目的にメンジュに接近した M は、祖母から信頼を得ようと交流する中で、そのつつましく生きる姿や考えに触れていくというタイ・バンコクの古く美しい風景の中で織りなされる祖母と孫の心温まる交流をユーモアを交えながら描き、本国タイのほかアジア各地で若者を中心に支持を集めたヒューマンドラマ。まあ、この作品を見終わってすぐにおばあちゃんに会いたいってこう心の底から思っちゃったんですよ。もう私の祖母はもう亡くなってしまって会うことはできないんですけれども、私あの祖母と一緒に暮らした時間が長かったので、余計に映画の物語とこう祖母の姿がリンクして、もう涙涙でした。まあ、おばあちゃんってなんかこう親とはまた違う温かさがあるんですよね。そしてですね、この作品音楽もすごく良かったんですよ。そしてですね、この祖母メイジュを演じたウサーセイムカムさん、78歳にして俳優デビューを果たしたということで、このですね、彼女のですね、初めて演じたと思えないぐらいもう自然体の演技にもですね、すっごく見ハマっちゃいました。この作品とってもいい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。おばあちゃんと僕の約束、こちらは来週6月13日から全国順次公開で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。まあ、ただいまご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画ご紹介していきます。見える子ちゃん。ある日突然、普通の人には見えない霊が見えるようになってしまった子、女子高生のミコ。いろいろとヤバい霊に囲まれた彼女が取った選択肢は、まさかの見えていないふり。霊たちに見えていることを悟られては何が起こるかわからない、まあ、そんな恐怖に怯えながらもひたすら平静を装って無視を決め込むミコでしたが、まあ、たとえ親友の花に霊が取り付いていても、同級生のユリアに霊が見えていることがバレそうになっても、ただひたすら全力スルーのミコだったんですが、霊に疲れた親友花はどんどん様子がおかしくなっていくという、霊が見えるようになった女子高生がひたすら霊を無視してやり過ごそうとする姿を描く、泉智樹さんによる青春ホラーコメディ漫画、見える子ちゃんを実写映画化した作品で、監督脚本は予告編との、利息でござるなど多彩なジャンルの作品を手掛けてきた中村義弘さんです。キャストはミコをドラマそして映画シリーズ推しの子や映画恋煩いのエリー、スズメの戸締まりなどで活躍する原菜乃華さん、まあ、その他にも熊田凛香さん、高岡早紀さん、京本大我さん、滝藤健一さんらが共演しています。まあ、巫女みたいに霊が見えたら怖いってこう思いながらゾワゾワしながら見てたんですけれども、後半なんかこうじわってこう泣けてきちゃったんですよ。そして、あ、そうなんだとですね、まあ、ここはちょっとネタバレになるから言えないんですけど、それも分かるとね、なんかこう感動しちゃったんですよね。なかなかね、いい話でした。面白かったですよ。ぜひ劇場でご覧ください。見える子ちゃん、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は国宝。任侠の一門に生まれた貴公は15歳の時に抗争で父を亡くし、天涯孤独となってしまいます。そんな彼を上方歌舞伎の名門の当主花井半次郎が引き取り、貴公は思いがけず歌舞伎の世界を飛び込むことに。貴公は半次郎の跡取り息子俊介と兄弟のように育てられ、親友としてそしてライバルとして互いに高め合い、芸に青春を捧げていきます。そんなある日、 事故で入院した半次郎が自身の代役に俊介ではなく菊雄を指名したことから二人の運命は大きく揺るがされるという李三日監督が悪人怒りに続いて吉田修一さんの小説を原作に任侠の家に生まれながら歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いた人間ドラマ、まあ、菊雄を演じるのが吉沢亮さん、菊雄の生涯のライバルとなる俊介を演じるのが横浜流星さん、まあ、その他にも渡辺謙さん、寺島しのぶさん、高畑充希さんなどが出演しています。まあ、175分という長い上映時間なんですけれども、もうあっという間でした。まあ、吉沢亮さんと横浜流星さんの演技がものすごくもね素晴らしかったんですよ。まあ、もともと歌舞伎の世界の人でしょとこう言いたいくらいにもお二人のお山がものすごく素晴らしすぎて、私ね感動して涙が出ちゃったんですよね。まあ、そして原作者の吉田修一さん、長崎出身の作家さんということで、毎回もう吉田さんの作品は楽しみにしてるんですけれども、今回吉田さんのこう映像化された作品の中で国宝が私一番好きでした。まあ、これまであんまりこう歌舞伎をご覧になってない方もこの作品を見ると歌舞伎に興味が湧くかもしれないっていうことも思ったんですよ。まあ、私これまでとねまた違った目線で歌舞伎を見ることができるんじゃないかななんて思ってるんですよね。っていうかですね、まあ、近々私こう歌舞伎をもう見るこう予定があるので、ちょっと楽しみにもしてるんですよね。もう素晴らしい作品です。こちらの作品ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。国宝、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はリロ&スティッチ。両親を亡くした少女リロと姉のナニ、一人でリロを育てようと奮闘するナニだったんですが、若すぎる彼女は失敗ばかり。離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に、見た目は可愛らしいのにものすごく暴れん坊な不思議な生き物が現れます。その生き物は違法な遺伝子操作によって破壊生物として生み出された試作品626号と呼ばれる地球外生物。そんなことは知らずにリロはその生き物をスティッチと名付けて家に連れて帰ります。予測不可能なスティッチの行動は平和な島に混乱を巻き起こすんですが、その出会いがやがて思いもよらぬ奇跡を呼び起こし、希望を失いかけていた姉妹を変えていくというディズニーの人気アニメシリーズリロ&スティッチを実写映画化した作品。ハワイを舞台に地球に不時着した暴れん坊のエイリアンのスティッチと一人ぼっちの少女リロの出会いをと交流、家族の絆を描いたハートフルファンタジーです。監督はアカデミー賞長編アニメーション賞にノミネートされたマルセル靴を履いた小さな貝で注目を集めたディーン・フライシャーキャンプ。2020年制作のアニメ映画版リロ&スティッチの監督であり、この作品でスティッチの声も務めたクリス・サンダースがこの作品でもスティッチの声を担当し、日本語吹き替え版でもアニメ版と同じく山寺浩一さんがスティッチの吹き替えを演じた他、リロを長尾ゆのさんが務め、まあ、その他にもミーアイのモモナさん、そしてトラビスジャパンの中村海人さんなどが声を担当しています。私アニメ版の時からもう大好きなんですよ、リロ&スティッチ。もうその時も音楽も良かったのでサントラも買って、毎年夏になるとこうリロ&スティッチの音楽を BGM にかけてるんですよね。まあ、そのリロ&スティッチが実写版になるって聞いた時からものすごく楽しみにしてたんですよ。まあ、大好きな作品なので面白さはこう間違いないってこう思ってたんですけれども、想像以上によくってね、もう感動しちゃったんですよ。まあ、すでに私前半からも涙も出ちゃったりもしたんですよね。そしてねリロがめちゃくちゃ可愛いんですよ。そしてねスティッチも実写になるとこうモフモフ感が増してね、ものすごく可愛いんですよね。もう温かさあふれる家族の物語、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。リロ&スティッチ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。 お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージご紹介します。大阪府にお住まいのラジオネームはせはせさん、お久しぶりです。お元気でしたか？いつも素敵な番組放送を楽しみに聞いてます。ありがとうございます。まあ、最近は夫が心臓のバイパス手術をして入退院し自宅療養中です。手術も無事に成功し順調に回復しているので安心しています。まあ、そんな時も映画エンタメが心を癒してくれますね。夫は病室でアニメや映画三昧でした。私は FM 諫早のラジオを聞いていましたよ。そして病状が落ち着いた頃に新作映画ミッションインポッシブルの先行上映も見に行きました。冒頭トムからのメッセージ映像もあって、上映3時間もあっという間の楽しい時間でした。トムの緊迫したアクション、出演も女性が多く各所で活躍していたのが魅力的でしたね。トムが来日した時のインタビューで監督が、トムのチャレンジ精神はすごいけど危険なシーンでも楽しそうに演じるのはやめてと笑っていました。スタントの神ですよね。戸田夏子さんの粋な字幕も素敵でしたといただきました。ありがとうございます。あのね、まあ、ご主人も順調に回復されてるってことでも本当に良かったですね。でもあまりこうご無理されないように、そして長谷長谷さんも季節の変わり目ですので、お体をこう大切にしながらね、映画楽しみながら元気に過ごしてくださいね。まあ、これからも番組を応援してください。いつもメッセージありがとうございます。さあ最後にもう一つ映画ご紹介します。テレマが行く93歳の優しいリベンジ、ネブラスカ2つの心をつなぐ旅でアカデミー助演女優賞にノミネートされたジュン・スキップが93歳にして映画初主演を果たし、オレオレ詐欺師に立ち向かうおばあちゃんの奮闘を描いたコメディドラマ。まあ、この作品が長編デビューとなる助手マーゴリンが監督脚本を手掛け、自身の祖母テルマとの実体験をもとに取り上げた作品です。まあ、痛快なノリで突っ走り、気がつけばテルマを中心に自分の殻を破るチャレンジに勇気がもらえて思わず笑い泣き、登場人物のほとんどがそれほど早く動けない前代未聞のスローアクションコメディ、テルマが行く93歳の優しいリベンジ、こちらは全国順次公開中で、長崎は来月7月4日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはリル&スティッチよりハワイアンローラーコースターライドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。